2025年最初の日曜日を迎えました。皆様明けましておめでとうございます。また今日はようこそ聖学院教会の新年家族礼拝にいらっしゃいました。今日は新年家族礼拝として教会学校の子どもたちと大人の人たちと一緒に礼拝をいたします。皆さんはきっと新しく始まった2025年の歩みがですね、健やかに守られますようにと、そう強く願っていることだと思います。でも私たちは生きているといつもいいことばかりではなくて、辛いことがあったり苦しいことがあったり悲しいことが起こったりするものです。そんな私たちにイエス様は今日語ってくださいます。土台の大切さについてです。どんなに苦しいこと悲しいこと辛いことが起こったとしても、土台がしっかりしているならば大丈夫だ。イエス様は今日私たちにそのことを教えてくださいます。今日はみんなで新しい年の一番最初の日曜日、神様の愛の土台の大切さについてみんなで一緒に聞いていきたいと思います。さて、イエス様は昔こんなお話をしてくださったことがありました。ある人がお家を建てたんですって。その人は岩の上にお家を建てたんです。岩の上にお家を建てるというのはとっても大変です。岩に穴を開けなくてはいけません。長い長い長い時間をかけて穴を掘って土台を作っていきます。とうとうその硬い岩の上に丈夫なお家ができました。ある時強い風が吹いてきたんです。激しい雨も降ってきたんです。けれども岩の上に建てたお家はびくともしませんでした。今度は別のある人がお家を建てたんですって。その人は砂の上にお家を建てたんですって。砂の上にお家を建てるのはとっても簡単です。お砂場の砂を掘るだけで済むからです。あっという間に砂の上に簡単にお家が出来上がりました。ある時やっぱり強い風が吹いてきました。激しい雨も降ってきました。すると砂の上に建てられたお家はすぐにぺっしゃんこになってしまいました。イエス様はこんなお話をされた後こう言われました。私のイエス様の言葉を聞いて行う人は岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ています。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れませんでした。岩を土台としていたからです。逆に私のイエス様の御言葉を聞かない人、あるいは聞いても行わない人というのは砂の上に家を建てた愚かな人に似ています。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。イエス様はそう言われたんですね。子供の皆さんは積み木って好きですか？好きですかって言っても 幼稚園の子はちょっと体調を崩して今日帰ってしまったので、皆さん小学校以上ですから、ちょっと積み木って言われてもあんまりですね。僕はですね、積み木が結構上手なんですね。積み木を高く積み上げるのが結構上手なんです。積み木を積み上げるときにコツがいります。大切なのは土台です。床の上とかグラグラしないしっかりとした机の上で積み木の四隅をしっかりと合わせて土台を作ると、その積み木は高く、自分の背よりも高く積み上げることができます。逆にグラグラしていたりとか斜めになっていたりするような場所のところに積み木を乗せたり、ちゃんとした場所でも四隅をしっかり合わせないで積み木を積み上げようとするとすぐに崩れてしまいます。積み木を高く積み上げようとするときには土台が大切です。建物もそうですね。建物を建てようとするときに大切なのは土台です。どんなに高い建物でも土台がしっかりしていないと倒れてしまいます。多分ですね、私たちが生活している目に見える範囲でこの辺りで一番高い建物というと東京スカイツリーだと思うんですね。東京スカイツリーというのは高さが634メートル、鉄塔としては世界一、建物としては世界2、そして地上の目に見えている部分の重さっていうのが4万1000トンあるんだそうです。ちょっとあまり4万1000トンといってもどれくらいの重さなのかよくわからないんですけど、ものすごい高さの、ものすごい重さの建物です。で、この辺りに住んでいるとだいたいちょっと広ければどこからでも東京スカイツリーは見ることができます。すごい高い建物だなと目に見えているところに目が行きがちなんですけれども、実はあの大きな高い建物を支えているのは目に見えない土台の部分なんですね。で、僕もですね、工事をしている時に一度あの辺りに行ったことがあったんですけども、ものすごい深さの穴を掘っていました。で、なんと東京スカイツリーを支えている一番下の杭の深さというのは地下50メートルにまで達しているのだそうです。そして基礎の深さというのは地下35メートルのところに据えられているそうなんです。目に見えないけれども地面の下の50メートル、35メートル、そんな杭と土台が目には見えないけれどもちゃんと据えられていて、あの建物を支えているんだというのです。東日本大震災の時にもかなり揺れましたけれども、けれどもあの東京スカイツリーが倒れることがなかったというのは土台がしっかりしていたからなんですね。積み木も建物も大切なのは土台です。そしてそんな土台が大切なのは実は私たち人間もそうなんですね。私たち人間の場合は土台というのは心になります。心の土台がとても大切で、例えば大きくなって問題行動を起こしてしまうという場合にいろいろ原因を調べていくと、赤ちゃんの頃の育てられ方にちょっと問題があったというケースもあるんだそうです。大切なことは土台ですね。私たちは生きていると苦しいこととか悲しいこと、辛いこと、経験することがあります。 病気をすることもあれば、怪我をすることもあります。そして、私たちの誰にでもやってくるのは死です。私たちの人生の中にいろいろな嵐が襲ってくることがあります。けれどもその時に崩れることなく立ち続けているためには土台がしっかりしていること、それが大切なんですね。イエス様は2000年の昔にもこの御言葉を語ってくださったんです。それはイエス様のもとに集まってきたたくさんの人たちに向けてイエス様がお話しされたメッセージの最後の部分でした。イエス様は山の上に集まったたくさんの人たちに神様の守りの中に生きる人の幸いをお話ししてくださいました。そしてそんな人たちをあなたは死の塩、世の光だと呼んでくださいました。敵を愛することを教え、主の祈りを教え、そして神の国と神の義を求めるということを教えてくださいました。求めなさい、そうすれば与えられると教えてくださいました。イエス様はそのご生涯を通して神様が私たち一人一人を愛していてくださって、私たちには神様から使命と役割を与えられているということを教えてくださって、そして私たちは神様の国へと招かれているんだということを教えてくださいました。イエス様はいろいろなメッセージを語られた後、私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ていると言ってくださったんです。イエス様の言葉を聞いて行う、イエス様はたくさんのメッセージをなさったんですけれども、それを一言でまとめるならば、私はあなたを愛しているというメッセージです。神様、イエス様は私たち一人一人をあなたを愛していてください。天の父なる神様は、たった一人の愛する一人子をこの地上に送ってくださるまで、そしてイエス様は、私たちの罪の身代わりとなって、十字架の上で死んでくださるほどに、私たちを愛していてくださるんです。だから、大切なことは、私たちも神様を愛し、神様に愛されている自分を愛し、神様に愛されている他の人たちを自分を愛するように愛するということが大切なのです。イエス様が私たちを愛していてくださるのと同じように、私たちも互いに愛し合うのです。神様は私たちを愛しておられる。だから大丈夫だ。そんなふうに神様を信頼し、自分を信頼し、人を信頼して歩むとき、どのような出来事が襲ってきたとしても大丈夫なんです。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。神様の御言葉、神様の変わることのない愛という岩の上に人生を立ち上げていくならば大丈夫。僕もですね、そういうことをいろいろ実感するような出来事はたくさんありました。 はですね、学生の頃はこの聖学院大学の卒業生なんですけれども、本当にですね、失敗ばかりで落ちこぼれで、どうせ自分なんてって思って過ごしていました。神様が愛していてくださるにもかかわらず、そのことよりも人からの評価とか自分の評価とか、どうせ自分なんてっていう言葉を優先してしまって過ごしていました。でも今は違います。神様が愛していてくださる、だから大丈夫だと思えるようになりました。根拠はありません。神様が愛していてくださる、そのことだけが根拠です。きっとですね、こういうのを根拠のない自信と呼ぶんだと思います。私たちが生きているときに一番大切な心の土台、それは根拠のない自信だと言われます。根拠がないと言っても本当はあるんですね。神様が愛していてくださる、だから誰が何を言おうが、どんな結果が出ようが出まいが、大丈夫だと思える心のことです。大人になっていろいろな仕事があって、うまくいく時もあればうまくいかない時もあったり、成功することもあれば失敗することもあります。自分がとても小さくて弱いなと感じることもあります。でもそんな自分を用いてくださって、使わせてくださるのは神様なんだ、だからどんなことがあっても大丈夫だ、そういうふうに思えるようになりました。きっと子どもたちも、また私たち一人一人もですね、雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲うような、そんな試練やまた苦しみ悲しみを経験することがあると思うんです。でも神様が愛という土台を私たちに据えていてくださり、そこに私たちが自分の人生を立ち上げていくならば、どんなことがあっても倒れることはないですね。たとえ死という嵐が吹き荒れたとしても、神様の土台の上に立っているならば、イエス様の十字架と復活という土台の上に立っているならば、私たちは死の滅びが襲っておいこうとも決して倒れることはないんです。イエス様が死を超えてよみがえってくださったのと同じように、私たちもイエス様の復活の力にあやかって、やがて天において、そして新しい天と地において永遠の命を、復活の体をいただくことができる、そのような希望を私たちは与えられているんです。今日この礼拝に集った子どもたち、また大人の人たち、神様は神様の愛、そして永遠の命の希望という土台の上に私たちの人生を立ち上げてほしい、そう思っておられます。新しく2025年が始まりました。きっといいこともあればですね、順風満帆のことばかりだけではないと思います。いろいろな出来事が襲ってくると思います。けれども神様は愛する一人子をお送りくださったほどに、イエス様は十字架の上で命を捨ててくださったほどに、私たちを愛しておられます。だからどんなことがあってもあなたは大丈夫、神様の愛のその土台の上に新しい2025年の歩みを紡いでいきたいと思います。お祈りをいたします。 天の父なる神様、2025年の歩みを与えてくださいましたことをありがとうございます。神様の愛の土台の上に新しい一年を過ごしていくことができますように、また私たち一人一人の人生を立ち上げていくことができますように守り導いてください。どうぞ教会に集います子どもたち、また大人の人たち一人一人の上に神様の豊かな祝福を増し加えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。